皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス GR の時間です。2026年6月26日のマス GR カテゴリから厳選した12本の論文をお届けします。1本目はアレハンドロ・バレステール・ボリンチェスさん、リカルド・エステバン・ロメロさん、ルドミラ・クルダチェンコさん、パブロ・ペレス・アルタリバさんによるアナログス・オブ・グランズ・デンマ&ビー・ AER ズ・テオアム・フォース・キュー・レフト・ブレーシーズ・サヒズミ・ブレースにおけるグリュンの補題とベアの定理の類似です。この論文ではヤン・バクスター方程式の解を分析するのに役立つ左歪みブレースという代数構造を扱っています。具体的には群論の基礎的な結果であるグリュンの補題とベアの定理を無限の左歪みブレースという枠組みで再現することに挑戦しています。技術的なアプローチがとても巧妙で、三因子分解群という道具を使って複雑なブレースの構造を扱いやすい群の構造に落とし込んで解析しています。この手法によって完全な左歪みブレースにおける中心の性質を解明し、従来の条件を同質イデアルに置き換えることでより強力なバージョンのグリュンの補題を証明しました。さらにベアの定理の類似についても、上中心系列の小が有限であれば下中心系列の第一項も有限になることを示しています。特に下中心系列の位数に具体的な上階を設けている点は非常に緻密な計算がなされていて驚かされます。古典的な群論の知見を現代的なブレースの理論へ鮮やかに橋渡しした素晴らしい研究だと思います。2本目はユゼンさんによるアンインフィニットファミリーオブカウンタレクサンプルズトゥーアクエスチョンオブカミナ、カミナの問いに対する無限個の判例です。この論文は群論におけるある難しい問いに挑んだものです。もともとカミナさんたちがある非べき例の有限群がべき例な有限群と同じ強弱類サイズの集合を持つとき、その群は必ず自明でない中心を持つのかという疑問を投げかけていました。実は以前にも否定的な答えを出す試みはありましたが、それはソフィージェルマン素数が無限に存在するという未証明の予想に依存していました。そこで著者のユゼンさんは切り捨てられた多項式間という手法を導入して、いかなる条件にも依存しない無条件の構成法を編み出しました。フロベニウス群と多項式間の小の半直積という構造を使い、算術級数に関するディリクレの定理を組み合わせることで条件を満たす素数が無限に存在することを証明したのです。結果として中心を持たない有限群でありながらべき例な群と同じ強弱類サイズの集合を持つ例を無限に作り出すことに成功しました。特定の素数に頼らずに数学的な手続きだけで無限性を導き出した点に非常に力強い説得力を感じます。3本目はエリック・ジェスパーズさん、トマル・トゥルミーさん、シルビア・プロペルチさん、マルコ・トロンベッティさん、アルネファン・アントウェルペンさんによるフリースキューブレーシーズ&フリーソリューションズ・オブ・ザ・ヤンバクスター・エクアチオン、ヤンバクスター方程式の自由なスキューブレースと自由な解です。この論文ではヤン・バクスター方程式の非対化な走者和から作られるスキューブレースという構造が実は自由なものであることを証明しています。特に右ニルポテントという性質を持つ解のカテゴリーにおいて任意のクラスの自由なスキューブレースを具体的に構築できることを示しました。この構築手法がとても強力で、自由な下方群や上方群を持つことだけでなく、特定の条件下では剰余有限性やホフピアンという性質まで導き出しています。何より驚くべきは、このおかげである種のカテゴリーにおけるヤン・バクスター方程式の自由な解についてワード問題が解けることが分かった点です。有限な解で成り立つ法則が同じタイプのあらゆる解に適用できるという結論に至る流れは非常に説得力があります。代数的な構造を丁寧に積み上げて 計算可能性という実用的な結論まで結びつけた手腕が見事です。4本目はドン・ファン・ヤンさんによるオンプライム・ディビジャーズ・オブ・キャラクター・ディグリース&コデグリーズ指標度と強度の素因数についてです。この論文では有限群の可解性と規約指標の度や強度を持つ素因数の集まりとの関係について研究しています。もともと指標度や強度の素因数の種類が少なければその群は可解であるという古典的な結果がありました。著者のヤンさんはこれらを組み合わせた集合という新しい視点を導入してより広い条件で可解性を判定しようとしています。具体的に指標度または強度の素因数の数が2つ以下であればその群は可解であるという定理を導き出しました。ただここを3つに広げようとすると抗体群の A5 という判例が出てきてしまうそうです。絶妙な境界線で結果を導き出している点に数学的な執念のようなものを感じますね。また正規部分群についても同様の議論を広げており以前の研究をさらに一般化することに成功しました。非可間単純群であれば指標度の素因数は必ず3つ以上あることを証明することで2つ以下の場合は可解であると結論付けています。対象群のフック長公式などを駆使して丁寧に条件を絞り込んでいる構成がとても鮮やかです。5本目はニール・ラザロビッチさん、スラジ・クリシュナ MS さん、マハン MJ さんによるアベレージ・ディストーション・オブ・コメンスレーターズ・オブ・ハイパーボリック・グラップス双極群の共則群における平均歪みの評価です。この研究では幾何学的に合成を持つ剰余有限な双極群についてその共則群が持つ平均的な歪みが有解であることを証明しています。歪みというのはある部分群の中での距離と元の群の中での距離がどれくらいずれるかという指標なのですがこれが平均的に見れば抑えられているという結果です。双極群というある種の負の極律を持つ空間のような性質を備えた群を相手に共則群というさらに大きな視点から構造を分析している点が非常にエキサイティングですね。単に最悪のケースを考えるのではなく平均的な挙動に注目することで群の構造的な性質をあぶり出しているアプローチにはダイナミックな視点があると感じました。複雑に絡み合った群の構造が平均というフィルターを通すことで扱いやすい有解な形に整理される様子が見事に示されています。6本目はアドリアン・パスティーネさんとマリア・バレンティーナ・ソルデラ・ルイスさんによるオン・アール・セケンス・アビリティ・オブ・オッド・オーダード・グラップス奇数位の群の R 配列可能性についてです。この論文では有限群の要素をうまく並べてその部分積が単位元以外のすべての要素をちょうど一度ずつ網羅できるかという R 配列可能性という不思議な性質について研究しています。もともとは可間群で知られていた性質を非可間な群、特に奇数位のべき0群や可解群へと広げようとする挑戦的な試みです。特に面白いのがクオシェントノーマルガジェットという定理です。これは正規部分群が R 配列可能でさらに小群のオッドサイクル指数という指標が十分に小さければ群全体も R 配列可能になるというものです。直交動傾斜像を有効グラフとして視覚的に捉え弧を組み替えて大きな一つのサイクルを作るというアプローチにはパズルのようなうまさを感じますね。結果として位数が3と互いに素な群は全て R 配列可能であることなどが証明されました。ただ非可間な3のべき上位の群についてはまだ完全な結論が出せていないようでここが今後の大きな壁になっているみたいです。7本目はマスドット4からのクロス投稿でリシャンさんによるクラッシファイングザグラップスオブオーダー P の3乗インリーンリーンにおける P の3乗次ぐ群の分類です。この論文では素数 P の3乗の位数を持つ群の分類という群論の古典的な結果を 定理証明支援形であるリーン4を用いて世界で初めて完全に形式化しました。もともと P 乗や P の2乗の位数の群は形式化されていましたが、3乗になると格段に複雑になります。著者は約3000項のコードを書き上げ、あらゆる群が5つの同系類に分類されることを厳密に証明しました。まずアーベル群の場合は有限アーベル群の構造定理を使って3つの型に分けます。一方で非アーベル群の証明が非常に骨が折れる部分で、中心や交換子、ベキレークラスなどを詳細に分析しています。特に奇数の P の場合にべきの計算を処理するために、オールペトレスキュの公式を専用に実装しているあたりに、形式的な証明を完遂させるための執念のようなものを感じますね。最終的に巡回群などのアーベル群3つと、ハイゼンベルク群や二面体群、四元数群といった非アーベル群2つの合わせて5つのモデルを導き出し、それらが互いに同型ではないことを不変量を用いて証明しました。地道な計算を積み重ねて、数学的な正しさを機械的に保証させた素晴らしい成果です。8本目は CSLG からのクロス投稿で、タル・ワイスブラッドさんによる A General Framework for Learning Algebraic Property from Cayley Graphs Using Graph Neural Networks、 グラフニューラルネットワークを用いて Cayley グラフから代数的性質を学習するための汎用的な枠組みです。この研究では有限群のケーリーグラフという図形的な表現から、その群が持つ代数的な性質を予測する人工知能の枠組みが提案されています。以前の研究では可解性という特定の性質だけに注目していましたが、今回はそれをさらに広げて、可感性やべき例性、そして可解性といった異なる性質を共通のネットワーク構造で学習できる汎用的なシステムを構築したとのことです。グラフのつながり方という視覚的な情報だけで、群論という抽象的な代数構造をどこまで復元できるかという挑戦はとてもエキサイティングですね。実際にいくつかの群の属を使って検証したところ、この枠組みは複数の代数的性質をうまく識別できたそうです。グラフという幾何学的なデータから代数的な生態を見抜くというアプローチには、分野をまたいだ心地よい連携を感じます。9本目はマス .co からのクロス投稿で、カンフーさんとタオチューさんによるクラシフィケーションオブレギュラーケイリーマップスオブスキュータイプ3オンセミディエドラルグラップス、準二面体群上のスキュータイプ3の生息ケイリー写像の分類です。この論文では準二面体群という特定の群を向き付け可能な平曲面に非常に美しく対照的に埋め込む方法について研究しています。ここで鍵となるのが、群の自己同型を一般化したスキューモルフィズムという概念です。特にスキュータイプが3である場合に注目して、その完全な分類に挑んでいます。面白いのは、準二面体群を二面体群の被覆として捉えるというアプローチです。すでに分類が終わっている二面体群の結果をうまく利用して、それを準二面体群へと引き上げることで複雑な構造を解き明かしています。結果として、このような写像が存在するためには群の位数が3で割り切れる必要があることが分かりました。分類の結果は、群の位数が12の時だけ現れる特別な例と、ある種の整数に基づいた無限に続く属の2つのパターンに分かれます。パズルのピースを埋めるように、これまで分かっていなかったケースをきれいに整理しきった点に強い達成感を感じる内容でした。10本目はマス RA からのクロス投稿で、セイドン・アルサオディさんとヤリ・デスメットさんによるグラップス・オブ・タイプ EA とオーバーリングス・ビア TKK ・アルゲブラス・アンド・ゼア・エクストレマル・エレメンツ TKK 代数と極地元による感情のいい8型群です。この論文では非常に巨大で扱いが難しいとされる E8 型のリー代数を勘の上で研究しています。 E8 型は低次元の表現を持たないため解析するのがとても大変なのですが、著者たちは TKK 構成という手法を使い、ブラウン代数から E8 型のリー代数を構築することでこの課題に挑んでいます。特に面白いのが極地元という特別な要素に注目して、それらがなす滑らかなアフィン外型を構成した点です。これにより複雑な群の構造を幾何学的に捉えることができました。驚くべき結果は、体の上では起こらない現象が肝の上では現れることです。具体的には、代数として同型であっても次数付き同型ではないという不思議なケースが存在することを示しました。これは背後にあるブラウン代数のアイソトピー類が深く関わっているためで、肝という設定ならではの深みが出ていて非常に興味深い視点だと思います。11本目はマス GT からのクロス投稿で、アレッサンドロシストさんとガブリエレビアッジさんによるディスティンギッシンググロモブサーストンマニホールズユージングアルゲブレイク DEHN フィリングス代数的な D N 重点を用いたグロモフサーストン多様体の区別です。この論文では、局所対象ではないピンチされた不局率を持つ平多様体であるグロモフサーストン多様体のホモトピー型を区別するための基準を提示しています。偶数次元の場合はオイラー表数で区別できますが、奇数次元の場合はモス等の合成が効かないため非常に謎が多くて難しい問題でした。そこで著者たちは壁の補空間の基本群に注目し、相対双極群の仮想的な D N 重点として基本群を記述するというアプローチを取りました。ミツリーへの作用やリップスマシンを用いて単車順同型車像の数を制限することで、分岐次数が異なる多様体は一般にホモトピー同値ではないことを証明しています。特に素因数分解に関する条件を満たす場合に、規定多様体が異なる多様体同士を区別できるという結果が導き出されました。幾何学的な構造を代数的な不変量に巧みに結びつけて、これまで判別が困難だった奇数次元の壁を突破した点に非常に鋭い洞察を感じます。最後はマス OA からのクロス投稿で、トロン・オムランドさんによるセルフレスネス・フォー・ツイステッド・グループ C ・アスタリスク・アルゲブラス・オブ・アメネーブル・グラップス・アンド・ゼア・インクラッションズ可観群のねじれ群 C スター代数とその方眼におけるセルフレスネスです。この論文では自由確率論における正則性の指標であるセルフレスネスという性質について深く掘り下げています。セルフレスネスを持つ代数は単純であり、唯一のトレース状態を持ち、さらに安定ランクが1であるという非常に強力な特性を備えています。著者はアメナブル群のねじれ群 C スター代数に注目し、それがいつセルフレスネスを持つのかを明らかにしようとしています。特に有限の各次元や Z 安定性といった現代的な理論を巧みに組み合わせて分析している点が非常に鮮やかです。重要なポイントは群の強弱類の状態を扱うクレップナーの条件です。例えば無限の有限生成仮想ニルポテント群の場合、この条件を満たすこととセルフレスネスであることが同値になります。また部分群の方眼関係についても議論を広げており、相対的なクレップナー条件を導入することで方眼がセルフレスネスを持つための精密な条件を導き出しています。無限次元の非可観トーラスやランプライター群といった具体的な例を挙げて検証しており、理論的な厳密さと具体例へのアプローチがバランスよくまとめられた構成になっています。さてさて、今回は群論から左歪みブレース、ヤン・バクスター方程式、そして有限群や双極群、さらには形式化証明まで数学の奥深い世界を旅してきました。どれも非常に刺激的で知的好奇心が満たされるエキサイティングな内容でしたね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。